はい、それではですね、
はい、
先ほどの第、2つ目のファイルは、
はい、
SF さんの語りで終わりました、ね、
なんかすごい珍しく喋り込んでしまってすいません、
珍しかったね、でさてですね、今回ちょっとお詫びではないんですけども、
はい、
前回のポッドキャスト文をお聞きいただいた方にはお分かりかと思うんですが、
はい、みんなですよ ね、
そうですね、
みんな聞いてるんですから、
あ、そりゃそうですね、うん、前回聞いてない人間がこれを聞いてるはずがないって話なん
です
よね。
そうですよ、
まあまあそうなんです、前回お聞きいただいて、まあ、ブログの方にも書いたんですが、
はい、
ちょっとですね、録音状態が非常に悪かったと。難しいんだよね。
難しいですね、
うん、
なんか録音してるときはね、結構いいかなみたいな感じで ね、
そうなんだ
よね、結構いろいろ調整してやってたんですけど、
そうなんです、
いざ聞いてみると、うん、あれみたいな、
すごく音がなんかね、こもってるっていうか遠くに聞こえちゃうみたいな感じでひどかったんだけど、まあ一応ギリギリ聞けるラインまで持ってきたとは思うんですが、
いや、まあ、僕が聞く分には全然すごい努力されたんだろうなっていう感じの、
本当元ファイルをねアップしたいぐらいひどかったんですよ、比べてもらうと本当わかるよね、
そうですね、
そう、まあ、とにかく、こちらもですね、かなり手探り状態でやっているんですけども、
はい、
今回実はもうね、スタジオも3軒目だからね
今日も放浪しましたね、
最初のところがね、
最初のところは時間制限が厳しいところだったんですよね、
そう、最初のスペイン坂スタジオはダメで、
そう、
それから玉川スタジオにも移って、
で、
そしたら周りがうるせえうるせえっつって、
そうですもんね、
そうで今回3軒目なんですけど、ここも結局ね、2軒目のところと系列が同じなんで、
はい、
ちょっとどうかなと思ったんですけど、案の定やっぱり音漏れがひどいね、
すごいですね、皆さん聞こえますか、うん、聞こえないことを願うばかりなんですけど、
そうなんだよね、
普通にね、外廊下とかに流れてる BGM がまずうるさい、
このなんつーのカラオケ の、 その個室のドアの開け閉めがそんなに効いていないんじゃないかっていうぐらい、
うん、そうですよ ね、 全然小さくなってない気がします、
防音じゃないよね、
うん、さらに壁も薄いんだよな、
本当、ね、レオパレス買った話があります、
ね、レオパレスはいいとこだと思います、わかんないです、わ、
ね、
かんないです、はい
はい、それでですね、まあ、前回、そういうファイルを取りまして、
はい、
でそれで、まあ、私がですねいつも編集して、
はい、
アップしてるんですけど、
そうなんですよね、
前回ちょっとね作り方変えて、
はい、
音源を後からつけてるんですよ今回、
ああ
前回から、
そうですね、うん、前は音源に合わせてもそこでもう、
そうそう、
喋って、うん、そのまま
こう同時録音して、でそれをまあちょっと音量を合わせるぐらいでアップしたんだけども、はい、前回ちょっと偶然ね、ちょっといろいろあって音を後から乗せましょうみたいな、
はい、うん、そうでしたね、
音と声のバランスがなかなか合わなかったね、
うん、
ってのあったんでやったんですけども、まあいろいろ問題が出てきまして、
どうしました、
まあ、基本的に自分家のパソコンで操作やってるんですけど、
はい、
録音して帰ってですねパソコン立ち上げようと思ったら立ち上がらなくなっちゃって、
あれ
何度やってもねブルースクリーンになっちゃって、
あららら、ら
止まっちゃうんですよ、
あららら、
あれあれあれと思って、
なんでだろう、
なんでかなと思ってさ、で読んでもね一応その英語が出るじゃない、
はいはい、
英語読んで、でこれこれの時にはこうしてくれみたいないっぱいあって、
はい、
でやってもダメで、うわーと思って、困ったな、まだ買って2年なのになと思ってさ、
そうですよね、
それで、まあ、どうしようもなくて結局まあ、初期化したんですよ、
あそうなんですか、そこから
そこから
うわ、
中に入っていたもう秘蔵のファイルは全てパンチ、
それ猫屋さん的にはかなり
きついね、
きついじゃないですか、
きついね、ほんとね、もうね、まあしょうがないんだけどね、うん、
ちょっと哀愁が漂いすぎですよ、
いやでもねそれ本当に最終手段だったからさ、
あ
なんとかなんじゃないかっつって、
うん、
なんとかなんじゃないかってもう思いながら、でも一応録音したファイルもアップしないとなと思って、
あ、うん、そうか、すみませんね、
いえいえいえ、でどうしようかなと思って、とりあえず USB に入れてファイルもらってたんで、
はい、
まあどこのパソコンでもできるなと思って、
はいはい、
でもさすがに会社じゃなと思ってさ、
うん
ね、会社で、ね、やるわけにいかないなと思って、
ね、ブログは更新できてもさすがにファイルのアップロードはちょっといろいろ何か問題になりそうな感じです ね、
うん、しょうがないからさネットカフェ行ってさ、
あそうだったんですか、
そうなんですよ、
あじゃあその PC が直ってからやったとか、
う
ん、そういうわけじゃなくて、
そうそう、
とりあえずまず先に アップしないとってことで、
うん、そうなんだよ、ね、
あ、そうだったんですか。
新宿のマンボウに行きましたよ私
あら、すいません、
2時間でお願いしますっつって、
お金が発生してます。
あれね、僕あんまり知らなくてさ、
はい、
あのネットカフェ事情を、
あ、僕も行ったことないんです実は、うん、どんなとこ
あれね、いや、どんなとこなんですかとっからなんだインターネットができるカフェです端的に申し上げますと、
はい、あの 空間雰囲気とか
あのね、マンボウ、あ、まあ、こ、特定の店舗名出しちゃってるけど、
はい、
マンボウは昔から非常にこうなんていうか温床な感じじゃないですか。
そうなんですか。
うん、なんつうのかな、犯罪の温床的なさ、
んなんかイメージない。わかんない話
になってきた。いや、だから僕も なんでかなと思ったんだ、
はい、その
入店して、
はい、
で利用したいんです、で初めてです、
はい、
うん、で、あの会員証をお作りしますかみたいなことを言って、はい、あ、違う、入店してで初めてですって言ったら、
はい、
あのパソコン使いますかって言われて、はい、うんと思って、あ、まあ、使うつもりで来ましたけど、
ネットカフェなんですよね、
うん、まあ、ネットカフェと大体その漫画も置いてあるんだ、
漫画喫茶みたいにも使えると
で、ネットカフェ入ったからっつって、まあ、はい、もちろんパソコン使うつもりで来たんで、
はい、
まあ、使いますと。
そうですね。
っ、う、て、ん、言ったら、都の条例で、
はい、
パソコンを使う場合には、身分証明書の提示をお願いします。
ほう。
って言われたんだよ。
なるほど。
うん、で、漫画にはいりません。
はいはい。
おーと思って。
うん。
で、なんでかなと思ったら、あれなんだよね、なんだっけ、ネット詐欺。
あー、なるほど。
漫画喫茶でよくやってるんだよね。
へー、うん、シュールな絵ですね。
そうだから、そう、ネットを使う人は身分証明書、
あー、なるほど、一応それがこう、うん、何、アクセスとかそういうので、
そうそう、
あ、 このネットカフェで行われたらしいっていうのが分かった時に、
うん、
誰かが、
そうそう、
洗い出せるように、
そういうことなんだよね。うん、本当にそういうのが、ね、多かったんだ、そのマンボウっていうインターネットカフェ。
あ、そうだったんだ、うん、
まあ、東京だけにだっていっぱいあるんだけどさ、
はいはい、
名古屋の方ではね、あれですよ、炎上交際の舞台になっていることが多いらしくて、だからね、僕もあんまり行きたくなかったんですよ、マンボウって。でも、まさかマンボウマンボウ言ってますけども、
もうちょっと危ない感じになってきましたね。
ごめんなさいね、
ネットカフェ、
ネットカフェがね、
某ネットカフェ、
某ネットカフェね、そうですね、はい、
棒が出てはい、
で、まあまあ、結局ネットカフェに行きまして、で、なんとか、いつも使っているソフトを落として、
はいはい、
うん、で、一応編集してですね、
はい、
やってみたんですが、
はい、
まあ、もちろん毎回なことやってるわけにいかないし、まあ、今回特例としてね、やりましたけども、
はい、
で、それで帰宅してアップロードして、まあ、帰宅してアップロードして帰宅してた、
あ、はいはいはい、
アップロードして帰宅して、でそれで家帰ってきてパソコン使えなくて、
ストレスですね。
そうで初期化したんだけどさ、
はい、
うん、でやっぱり、まあ、2年間使ってきていて、まあ、なんていうか、そのパソコン内部にたくさんゴミがたまるじゃない、まあ、ゴミっていうか、システム上に、
ね、うん、はい、
で今まではそのパソコンガチャン立ち上げて立ち上がるまでにだいたい1分ちょいかかってたのが、
はいはい、
全部その、なんていうの、その内部のカリカリカリカリっていうのが止まるまで、
はいはいはい、
1分以上かかってたんだけど、初期化するとやっぱりもう10何秒で終わっちゃうんだよね。
あ、そんなに違うんだ、うん、
あ、こんなだったかなと思って。
2年間で、
そうそう、2年間で、
2年なんてそんなね、そ
う、確かにね、いろんなものを入れてきてたなと思ってさ、
はい、
その使う使わないにかかわらず面白そうだなと思ったら、もちろん安全なものというのは担保している状態だよ、
はい、
そういうものソフトを入れたりとかしてたんで、
はいはい、
そういうものが積もり重なってやっぱり今回 その初期化に至ったのかなっていう気はするんだけどさ。
あ、なるほど、それはあるかもしれないです ね、
うんうん、ね、それで、まあ、今回新しく再構築するにあたって、
はい、
もう何を入れようかなと思って。
あ、ね、なるほど、うん、必要最低限にしたいと。
そうそう、僕も、まあ、別にその全然ツーブルつもり全くなくて、本当にもう初心者側の人間なんだけど、
はい、
まあ、初心者じゃないか、
うん、
初中級者ぐらいなんだけど、
そうですね、うん、
まあ、Windows の95とか98ぐらいの頃から、
はい、
いろいろこそこそこそこそやってましたんで、
はいはい、こそこそね、
あんなソフト、こんなソフトを使ってきましたけども、
はい、
まあ、とりあえず絶対必要なのがウイルス対策と、
あ、そうですね、
回答ソフト、
はい、大事です。
まあ、そんぐらいあれば正直どうだっていいぐらいの感じじゃないですか。
そうですね、僕もそんな感じですよ本当に、う
ん、でもいつからかなんかさ、ウイルス対策にお金を払うのはなんかもったいなくなってきちゃってさ。
あー、わかります。
数年前からね、
どうして
フリーのウイルス対策ソフトを使ってるんですよね。
あ、そういうのあるんですか。
あるある、山ほどある。
へー、
うん、山ほどあって、実際まあそのウイルス対策ソフトなりシステム監視ソフトがちゃんと働かなかったから初期化しちゃったんだけど、
まあね、
かもしれないんだけど、
うん、
でもまあやっぱりね、毎年何千円っていうお金もなんかバカバカしいな。まあ本当はバカバカしくないんだけどね、うん、すごい大事なもんだからね、
う
ん、
その金額を払うことで安全に使えることを考えると、うん、まあしょうがないのかなっていうふうに思うようにはしてるんですけど、うん、その払うタイミングでね、こうボーンとお金が減る感じはちょっと
そうなんだよ、
ね、うーんって思うのも分かりますね。やっぱり
昔はちゃんとマカフィじゃねえ、ノートンとか入れてたんだけど、なんかいつの頃からかうーんと思って。
ああ、なるほど。僕もでも今はノートンかなんか入ってます、
うん、
前僕実家にいた時は入れてなかったです。でも
あ、
なんか何かすごいとてつもないは何やましいことに使ってなかったので。
なるほどね。
たとえこう漏れてもいいかっていう、
なるほど、
すごい究極のスタンスでやってたんですけど、
ね、今は本当にもう個人情報は全部入っちゃってるから。
そうなんですよね。ちょっとさすがに、うん、あの責任も今は自分で取んなきゃいけないから、
そうだね、う
ん、やばいかなと思って、
うん、でそうで、そのまあとりあえずなんとまあ惰性でもあるんだけど、そのフリーのウイルス対策ソフトを入れまして、
はい、
でせっかくなんでフリーのファイアボールも入れまして。
あ、ファイアボールなんだ。
山ほどあるよやっぱりね。
すごい、すごい親切ですね、うん、皆さんね。
なんか場合によっては、あの某ウイルスBスターあたりよりは検出率が高かったりするフリーもあるし、
あ、そうなんですか、
うん、
あ、そんなのもあるんだ。
メカフィーとかよりもいいのがいっぱいあったりしますよ、
ね、隠れてないですね。
まあ分かんないけどね、そういうのが本当に、
うん、
あの多分都合のいい情報を抜いてきているから。
あ、そう、うん、レワールでしょうね、うん、まあ、うん、
でちなみに、まあ、どうだっていいんですけども、そのフリーソフトか何入れたかっていったら、そのウイルス対策と、
はい、
ファイアボールと、
はい、
あとブラウザーと、
はい、
あとこのラジオのための音源をやる調整ソフトと、
はい、
あと CD を取り込むためのソフトと、
はいはいはい、
あと回答ソフトぐらいです。
音声調整ソフトって何使ってんですか、
うん、サウンドエンジンっていうの使ってます。
へえ、あ、ちょっと後で調べてみよう。個人的なことです。
これもねすげえ前から使ってて、
これも無料なんですか。
無料です。
へえ。
でさっき言ったね、パソコン取り込むソフトっていうのは CDX ってのあるんだけど、
はい、
これを入れるとね、その MP3 にするコーデックがねインストールされるんですよって言っても分かんねえかな皆さんね。
うん、
うん、昔その MP3 にするエンコーダーとかなんかいろいろあったんですよね、午後のコーダーとかね。
あ、そんなにいろいろあったんですね。
そう、なんか懐かしくなっちゃうね。
なんか、うん、ところどころ郷愁を感じるんですよ。
そうなんですよ。やっぱなんかさ、そのすごい今までね山ほど入れてたんですよ。なんか知んないけど Windows の外見が嫌いで、
はいはいはい、
Mac っぽくしたりとかさ、
あ、その、あ、ね、
一瞬ある
よ、一度は通るところですよね。
そうそうそう。でなんかそのあのなんていうの、そのアイコンを Mac 風にするとか、
はい、
あのドック部分を再現するとか。
はいはい、
そういうのやってみて結果的に重くなっちゃうみたいな、
ね、そうなんですよね。
したりして、でなんかわけわかんないあのビューワーを入れてみたりとか。
ああ、ね、ビューアーとかはね、本当好みの問題もありますからね。そうね。
そうね。でブラウザも結構さ変遷してきてるなと思ったんだよね。
ブラウザってあれですよね、あのインターネットとかをするときに、
うん、そうだね、
表示する、
うん、そうそう、
画面っていうか、まあ、ソフト、はい、
もちろん、まあ、標準なのか分かりませんけど、普通にパソコンを買ったらインターネットエクスプローラー、
そうですね、 Windows だったら、まあ、インターネットエクスプローラーがまあまず入ってますよね。
そっか、 Mac だったらサファリか。
そうですね、
そうですね、それが入っているんですが、今はでもあれバージョンいくつだったんだっけ、8だっけ、今
いくつだろう、9に行こうとしてんだったっけな、 確かそんくらいなってたかもしれない。
いつまでもなんか 5.5 ぐらいがなんかうようよしててね。
そう
なんかシステム屋さんは大変だったらしいですけども、
なんかそのくせなんかね、あ、9っぽいですね。
9なんだ。
僕今入ってるのが8で、変えましょう変えましょうってすごい催促くるんで、多分9だと思います。
だから僕らがさ、なんとなく最初にやっていた頃はまだ多分インターネットエクスプローラー5とかだったのかな、多分。
あー、95年とかの頃。そうそうそう、
大学の頃ですよまだ、うん、あ、そう、もう、もう、うん、よかったそんな大学じゃねえな、もうそれ前だな。
そうですね、う
ん、でもだから大学の頃もそういうのがあって、うん、だって僕大学の頃に学校の大学のパソコンに入ってるのネットスケープだったからね。
え、あ、そうでした、うん、か、
そう、ネットスケープ、ネットスケープなんだっけ。
え、そうだったっけ。
ネスケだよね。
はい、ネットスケープ、はい、
ネットスケープナビゲーターだ、思い出した。そう、いや、もちろん IE も入ってたんだけど、はい、同時に並んでてさ、
で
パソコンの授業を受けさせられてさ、
はいはいはい、
で Windows でもちろんそのホームページを作りますみたいな話だった。
あ、はい、
でそのあのなんだエクスプローラー、インターネットエクスプローラーだけじゃなくてネットスケープと見られるようなページを作りましょうねみたいな、そんな話をされてさ、うわめんどくせえ、どうすんだろう、調べようと思ってさ、
ね、なんか最近あんま聞かないですけど、
もうだってとっくの昔に終わってんじゃん、ネットスケープって、
うん、昔は本当にネスケ対応してませんのでみたいなのが文章に入ってましたよ ね、 ホームページ。
あれ何なんだろうね、
うん、
800×600 推奨です
か ね、 ね、あ、懐かしいな、そ う、 そういうのありました、
ね、ポカーンとして聞いてる人もいるかもしれませんけど、ね、だから僕もねブラウザーだから最初 IE を使ってて、
はい、
で一瞬だから学校がそうだったからなんか ネットスケープを使ってみて、
はい、
ですげえ使えてると思って。
あ、そうなんですか、うん、僕結局使わずに過ぎてしまったからな、うん、は
全然だってなんか表示の仕方が違うんだもんやっぱり。
あ、そうなんだ、うん、
で今はその IE の8ぐらいになると、はい、もうタブブラウザーにな
る、ね、あ、そうですね、はい、
でもその前のバージョンはタブブラウザーじゃなくて
じゃなかったですね。
そうで、タブブラウザーっていうのがいいらしいよっていう話を聞いていて、はい、まだネットスケープを使ってる時代に、
はい、
あ、そうなんだと思って、でその時に一番熱かったのはね、うん、ドーナッツっていうブラウザーがあったんです。
あ、なんか名前は聞いたことありますよ僕。
でその中で僕ドーナッツ R っていうのを使ったんですけど、
はい、
まあ、何が良かったかいまいちわからないんだけど、
はい、
タブブラウザーいいなって思ったね、その時。
なんかいちいち開かなくていいっていうか、
そうそう、その時その頃はね、だって一つのなんだ、ウィンドウがいっぱい出たのね、
はい、そうですね、
一つのページ開くと、うん、それを一つのねタブを振り分けるだけ で開けちゃうっていうのは
すっきりした感じはすごいありましたね、うん。
でいろいろそのドーナツとかなんとかスケープルナスケープとかいろいろ山ほどあって、
あ、ありますね、うん、はい、
で見たらね今もやってんだよねドーナツとかね。
ドーナツは、うん、なんか見たことありますよ。
そう、あの貧弱なパソコンでも動くようなドーナツ L っていうのがあって、
へ、
で今度は面白いなと思ってたんですけど、でそのタブブラウザードーナツ使って、でその後にスレープニルを使ったんですよ。
あ、スレープニルね、うん、あれどうやったらスレープニルって読めるんだろうっていつも思ってたんですけど、
そう、ね、1.66 っていうバージョンの時に作者の柏木さんという人があのソースの入ったパソコンを窃盗されたっていうね、
へ、
うん、でそれでソースがもう全然わからなくなっちゃって開発がストップしたっていう。
あら、そんな、
そう、でそれで新規一点スレイプニル2っていうのを作って今3に移行しようとしてるんだけど、
よく負けずに、
うん、そうだよね、
取り組みましたよね。
株式会社化したからね、
あ、
結局ね、
そうなんだ、うん、ちゃんと援助してくれる流れになってるんですね。
そうそう、うん、でもその昔のバージョンの 1.66 っていうのがまだ最高なんだって言ってるファンもいると。
ああ、うん、やっぱりその失われたものは大きいんですね。
なんかそんな感じはするけどね。でまあその後もなんか Firefox だのなんかなんだっけ、オペラだの、
オペラありますね、
うん、あと Chrome ですか。
あ、そうですね、 Google の
タブブラウザーも百花繚乱ですけどね。
ね、僕そんなにいっぱいあるのに未だに IE 使ってるんですけどね。 あれってなんでみんなこう違うブラウザーをこう行くんですかね。
だから IE の6ぐらいの頃が本当にもうバカみたいに重くて あ使いづらかったんだよね。でその頃だからちょうどさっき言ったタブブラウザーっていうのが出てき始めて、
はいはい、
IE 使ってるやつは情弱みたいな。
あそうですね、なんかすごい人格否定ぐらいの勢いでいろいろ言われてて、ね、僕はあそうだねははって聞きながら、うん、別にいいんだけどとか思いながら。
正直 Firefox とか Opera 使いにくいと思うけどね。
うん、 Firefox とか使ってる人多いです。でもやっぱり会社でも、
うん、そう、あの自分でカスタマイズするとすごい使いやすくなるんだけど、僕も一緒に使ってたんで、その設定がめんどくさくてさ、やっぱり一番最初から入ってる状態でそこそこ使いやすいってのはやっぱいいじゃない。
そうですよね、絶対なんかどの PC 使っても、ね、まあ Windows だったら入ってるものだからっていうのもあるし、今もう IE もねどんどん改良されちゃってる。
そうなんだよ、
結構軽いし、
うん、逆にね今はだから IE だからっつって毛嫌いする人の方がなんかもう何言ってんのって感じになっちゃってると思うんだよね。
まあどこまでもライトユーザーな感じは否めないですけどもね。
まあでも実際さ、そんな何すんだって話だよね。ネット見て普通になんかどっかのホームページ見てって話でしょ、
うん、そうなんですよね。普通にブログ、今ブログとかそういうミクシーとか、なんだそういうソーシャル SNS か、うん、とかやる分には別になんだって問題ないですからね、
う
ん、
そう思います。
うん、
で結局今私が使っているタブブラウザはですね、
はい、
グラニっていう、
初めて聞きました。何ですかそれ。
僕もね初めて知りました。
これさ、どこからそういうのを見つけてくる。
僕最終的にいろいろ今までドーナツ、あのスレープにいるのファイアフォックスさんのって言ってきましたけど、
はい、
結局そのパソコンがぶち壊れる前までは、
はい、
結局スレープにいる使ってたんですよ、
はいはい、
2.0 の方も、
はい、
でそしてで、まあ、今回もじゃあスレープにいる入れ直すかなと思って、なんかもうやっぱりもう慣れちゃったんで、
うん、それはありますね。
しづらいんだよね、
うん、
そのタブブラウザーもそうなんだけど、あとそのマウスジェスチャーつってさ、
はい、
こう右クリックしながら L っていう風にこうジェスチャーするとマウスで引っ張ると、はい、そのタブが閉じるとか。
そんなことできるんですか今。
うん、できますよ、多分どのブラウザーでもできますよタブブラウザー右クリックしてマウスを右にシュッ、左にシュッてやると戻るになるとか。
知らなかった。
上下ってやると更新するとかってやって、さすがにこれはもう捨てがたいなって。もちろんどれもできるんだけど、
すごいすごいですね。
確かにね Firefox はね、あのアドインを入れないとできなかったと思うんだけど、まあでもそういうのがあって、でスリープにずっと使ってたんですよ、
はい、
でもうそのジェスチャーが身についちゃってるんで、
はい、
他に乗り換えるのもめんどくせえなって。
そうですね、
でそれで入れようと思ってスレープニルの公式ホームページ行ったら、
はい、
グラニっていうブラウザがあるんですよ。なんだこれと思って。
あ、そのスレープニルを、
う
ん、
そうそうそう
紹介してるところに、
うん、フェンリルっていう会社なんだけど、
あ、フェンリル、
うん、あのスレープニルはね、
はい、
でそのフェンリルのページ行ったら、
はい、
あのグラニっていうこうバーンと書いてあって、
うん、
ブラウザですっつって、
うん、
で何ですかって見たらスレープニル の, あの 簡単バージョンですみたいな感じで、
はい、
よりその機能も少なくなって軽いですみたいな感じだったんで、はい、
簡略化することでより軽く使いやすいようにってことなんですね。
そうで今とりあえずそのグラニっていうのを軽いので使って、まあ、遊んでいるんですけども、ね、
はい、
うん、
どうですか、軽いですか。
軽いと思います。あの一番いいのはねやっぱりそのインターネットエクスプローラー準拠なんで、
はい、
あのなんか IE じゃないと開けないページってあるじゃん。
ああ、やっぱりなんやかんやでね、
うん、
多いですよね。
そうそう、だからそこが嫌いって人もいるんだけど、
うんうん、
でも僕はそこをあえて使って。
なるほど、
なんかつぶってますけども、そんなことないんだけど。
いや、ここはもう本当ね、人のこだわりを感じるところですよね。しかも無言のこだわりですよねこのラインって。別に人に主張するところでもないし、
やっぱ結局 ネットじゃねえや、パソコン使って一番使うのでブラウザーだと思うんだよね。
うん、そうですね、うん、確かにそれは言えます。最初にパソコンの電源入れて、うん、何起動させるかって言ったらやっぱりブラウザーじゃないかな。
そうね、あとメーラーだね。
そうですね、うん、僕あれですもん、メーラーない、あのネット上ブラウザー上で表示させるやつだから、
うん、ああなるほどね。
もう完全にブラウザーありきのメールですしね。
へえ、
メーラー入れてないですから。
へえ、 Windows メールだ、使ってないんだ。
メール使ってないです。そのまあ、めんどくさいけどその方がちゃんとそこを見に行くからいいかなと思って。
なるほどね、うん、まあでも基本的にどんどんスマートフォンだのなんとかタブレットだの移行すると思いますけどね。
なんかもう 最近、なんだ秋冬の新機種みたいなのを、うん、いろんなあの携帯会社が出してますけど、
そうだね、
もうスマートフォンの方が多いですもんね。
スマートフォンだらけでしょ今だからね。どこまでさえスマートフォンに移行したでしょ。
うん、うん、もうもういよいよ僕は何ボタン式と分かれなきゃいけない時代を来ようとしてるのかなと思う。
まだボタン式使ってるみたいな。
そう、
何かカチカチみたいな、
なんかアクア悪いとか言われてるのかと思ったら、
うわカチカチするとか言われるでしょ。
もうね絶対心ない人に言われるんですよ、
それ、ね、
ボタン、あなんでそんなに画面をボタン押せないのみたいなこと、ね、心ないこと言うんですよね。
画面ちっちゃいとかね
昔はねどんどんどんどん ね、あの携帯を小さくして薄くしてっていうところに力を得てたのに、なんか急にこうボンってでかくなったから、ね、あれって思ったんですけどね。
本当パソコンなの携帯電話なのって本当にそういう時代がすぐ変わるからさ。
そうですね、トレンドっていうかその何を良しとするっていうものが急に180度ガラッと変わっちゃったりしますもんね、
という意味だよね、
うん、
昔だってさあの携帯電話は絶対あのアンテナが、ね、
ありました、
うん、
ありますけど、これはその何アンテナで受信を良くするというんじゃなくて、
うん、
ワンセグをあれになっちゃって、
ね、ワンセグはもちろんしょうがないんだけど言ってね、うん、でも本当そのアンテナなくなったっていう時すごく衝撃で、
うん
うん、
ってね、
そう
めっちゃ僕立ててましたよあれ
でもあれね、携帯を作ってるメーカーに言わせると、
はい、
まあ、絶対あった方がいいんだってね、やっぱりね。
あ、そうなんですか、うん、じゃあなんで外したんだろう。
かっこいいからでしょやっぱだそれは長きゃ長いほどその電波を捉える
な。あ、そうですよね、うん、
あるらしくて。
かっこ悪いんですかそれ出すの。あ、っていうか使う、どうせ誰も使わないんだったらつけなくてもいいかみたいな、そういうこと。
いや、やっぱその丸っとさせられるっていうのはやっぱりその工業デザイン上いいんじゃないの。
マロッとさせるためにはちょっとそれをつけるのは邪魔ってことです
か。そうだって。
あ、
だってここにアンテナがピョッてあったらやっぱおかしいでしょ、ピョッつって。
別にそれは iPhone ですよね。
iPhone ですけど、
iPhone にピョッてついても、もうデザインっていうのは罪ですね。
そう、デザイン罪ですよ。それもね、長くなるよ話すとね、
うん、もうね、なんか今日はやたら話が伸びますね、いろんな方向にね、いやでもね、やっぱりそうか、そういう風にトレンドがコロコロ変わっていくと結構振り回される側としては辛いですね。
そうだね、本当いつ買っていいのか分かんなくなっちゃうもんね、うん、
この今僕持ってるガラパゴス携帯だって、うん、いつ買ったんだ、去年か一昨年ぐらい、去年ぐらいかな、そう、うん、去年だ。でまだその当時ってまあ何、スマートフォンが出たりちょっとぐらいですし、うん、まだそんな主流はガラパゴスだった数で、
そうだね、
それがもう1年ちょっとでもこの何、うん、劣勢っぷりですよ。
そうだね、勢力図がすごい書き換わったね、
う
ん、
ただ、普通にこう電車に乗ってたりとか してて、
うん、
その向かいに座ってる人とか、うん、立ってる時とかに隣の人とかを見ると割とすっごい昔の携帯を使ってる人も結構いるんだなっていうふうに思って、
う
んうん、なんかこうメディアがどんどんこう紹介するからなんとなくこうそっちの方に染まりつつあるけど、なんか実際のところはみんながみんなそういうわけじゃないんだなってい
うのを
ちょっと思って、ね、なんかこう惑わされないようにしないとなって、うん、
まあ、例えばだけどその携帯電話の例で言うならば、
うん、
そのスマートフォンが浸透しているのが、まあ、20代30代30代以下ぐらいだと仮定して、はい、で外でねこの、まあ、電車乗ったりとかに携帯をこう見るような文化圏っていうのが30代以下だとすると、
はい、
必然的にやっぱそのスマートフォンを人前で見せるっていうのが多くなるわけじゃないですか。
そうですね、
上の年代はもう人前でこうカチカチやって
る。ああ、はいはいはいはい、
そうすると目に見えるところで流行ってるだけかもしれないね。
それはあるかもしれないですね。ただなんかやったらみんな iPhone 持ってて、
そうあれはちょっと恥ずかしいんだよね正直。
でもなんか今度もしかしたら au にも参入するかもしれないって言ってて、
ね、
うん、僕 au だから、
お
う、
iPhone5 はね
便利っちゃ便利なんだろうなとかっては思うんですけど、高いじゃないですか携帯とかスマートフォンって。
そうだね、
今持ってるのも結構高かったんで、
うん、
なんか軽はずみな気持ちで帰れないと。でなんか安くするには 2年契約と か、 なんか変な縛りが出てくるんですけど、僕ずっと au だったんで、
はい、
なんか その変な縛りをつけて今までのなんか年割なんだろうな、契約年数による割引率が死んじゃうのは嫌だなとかいろいろあって結構悩ましいんですよね。難しいなって、買い替えるタイミングって本当難しいなって、本当失敗したなこれは今回のは。
いやいやいや、長く付き合っていただいて。
そうなんですよね、本当。でもなんか確かに大きいのを皆さんがこうピーピーピーピーって指とかでこう、うん、ツイッとかやってこう画面動かしたりとか、なんかいつもなんかパスワードロックとかこうなんか指をこうグニグニグニってやってこう解除してるとか見ると、お前らいい気になんなよってすごい思うんですよなんか
でも正直スマートフォン使ってますけども、うん、もう2年ぐらい使ってますが、
どうです、
あんまでもね、いやもちろんもうなんだろう、一部なんですが、
はい、
そんな僕はライトユーザーだから、
はい、
使うって言ったってネットするのと天気予報とか、
はい、
路線情報とか見るぐらいだね。でもね、
それガラパゴスでどうにでもなるところ、
うん、どうにもなる。でもやっぱ一つ一つ YouTube 見るにしたって画面でかいし。
ああ、そうですね、僕すごい思うのは Twitter をやってるんですけど、うん、ガラパゴス携帯だとすごい見にくい。やっぱこうリアルタイムでこう更新とかできないからボタンを毎回押さなきゃいけないとかいうのもあるし、ね、スマートフォンでこう指でビエってやると勝手に更新してくるじゃないですか。
そうそうそうそう、
すごい偏見のように言ってますけど、画面も大きいからそういう文字見やすいし羨ましいなとは思うんですけどね。でもいざスマートフォンに変えて、うん、なんか特別用途あるかって考えたら、普段僕が家でパソコンで使ってる分に考えると、うん、まあ、結局でも何ホームページとかを見るとか、うん、そんなことぐらいしかしないし、音楽は普通に僕は iPod を持ってるから、うん、それがあれば問題ないし、はい、何最近はもう音楽というよりはラジオばっか聞いてるから音ゲームも困らないし、うん、あーなんか特に用途ないなっていうのもある。でむしろメールが打ちにくくなるんだったらガラパゴスの方がいいと。
まあ打ちにくくはないけどね。でもラジコ聞けるよ。
あーねー、それは大きいラジコね。
ラジコ聞けるよ。
くそ、そこか。
いろんなものはあります
よね。あーね、
でも本当にこう世界がやっぱりこう、まあ日本かな、スマートフォンに注力してるよね、うん、その環境としても。スマートフォンだけじゃなくてその周りのホームページとかね。
そうですね、だって今ラジコで思い出した、うん、僕のさっき言ってた上司、ラジオのイベント見に行った上司は、はい、もうそのラジコが聞けるからスマートフォンに変えたんですよ。
いるんだね、やっぱり。
います、やっぱそういうファンはいるんですよ、うん、鼻で笑ってるやつらがきっとこのね、ラジオを聞いてる中でいると思うんですけど ね、もう呪いをかけたいぐらいですけどね本当にね、なめんなよと。
なるほど、いやー長くなった、
長くなりましたね、
長くなってしまった。
今回ボリューミーですよ、
ね、その割には中身がどうなのっていうのがありますけど、
ボンクラトークで。
そうね、
3つほど、
ね、ちゃんとやっぱコーナー作りたいね。
コーナーね、さっき間でも言ってましたけど、うん、でもねコーナーってほら何我々が喋るだけじゃないじゃないです か、
そっか、
聞く側も参加してもらわないことには ね、
そうだね、
どうにもこうにもならないですけど、なんかこう全然聞いてくれてる形跡がほとんどないこのラジオなので。
そうだね、相変わらずコメントもつかない
ね、ほんと。あ、そういえばあれ来たんですか、メール。
来ませんよ来ませんよ、
クリックガーってやってこう、ね、残り一つ
来るはずもないですよ、
来るはずもない、ねえ、ほんと。まあいいんですけど。
そうですね、いやいや、まあまあまあ、じゃあまた来月ね。
そうですね、
今日実は話しそびれた話がたくさんあって、
はい、
うん、
今回ね本当結構いくつかお互い出してたんですけど、
ね、
結局普通のフリートークで全部潰れるという奇跡的なことが起こったので、う
ん、じゃあまああれですね、そのコーナーができるほどリアクションがあるまではこんな
感じですかね。まあ来月なんか一個できたらいいかなとは思いますけど、ね、もしかしたらこちらがすごいエポックメイキングなコーナーをすることによってリスナーの方々がねこう食いついてくれるかもしれないので ね、どこで引っかかるかは、まあ、我々の頑張り次第なのかもしれないですね、
はい、 ちなみに来月はですね、
はい、
タオルの話をします。
え、本当ですか、
はい、
僕じゃあ何にしようか、腰パンの話しますか。
わかりました。じゃあその話を聞けるのは楽しみにしててください、
ね、
皆さん。
これでしなかったらごめんなさい。しない可能性もありますね、はい、あともう1個ぐらいなんかきっとなんか、まあ、話すことがあるような気がします。
ありがとうございます。じゃあ、まあ、今日はこの辺で。
そうですね、はい、また1ヶ月後にあのお会いできることを
そうです、ね、
願っておりますので、
はい、ぜひまた聞いてください、
はい、またでは来月お会いしましょう。さようなら、はい、
さようなら。